대학원 다 짱!
오케이!
さあ、7月最後の月曜日です。だっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。今日は、それこそ、コロナ禍の中で、この2月からずっと3月、4月、5月、6月、現在に至るまで、まあ、至るところで苦労してる人がたくさん出たんだけど、まあ、現実の苦労話を聞こうかと思って、ゲストに来てもらって。
静岡市葵区呉服町のスクランブル交差点のところでね、ちょっと、顎を上げていただくとよく見えるんじゃないかと思いますが、3代目というふうにね書いてあるお店がございます。その店主七海圭吾さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。今日よろしくお願いします。
お願いします。
でね、今日はちょっと語ってほしいんだけど、
はい、
そのコロナっていうやつが話題になり始めた頃から、はい、徐々にコロナ禍災い 災難災害、
はい、
そんなことになってきたわけじゃんね。
はい。
でそれに対して自分がその飲食業というものに携わりながら、どんなふうな変化があったのか、どんなふうなお客さんの気持ちの変化があったのか、あるいは保証だとかなんとかって行政が成してくれる技っていうのもあったよね、
はい、
その辺総括して時間を十分取ってお話しいただければ、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。1月2月で、まあ、そのお話が少しずつ出てきて、僕たち2月後半にはもうこのコロナっていうのも終わるものだと思ってたんですよ。
ああ、
だから3月
簡単に終わるもんだと思ってた。
多分皆さんも
みんなそうだよね。
はい、
多分
3月ぐらいで歓送迎会が始まるぞと言って、うん、3月4月に向けて2月までは我慢して、3月4月でこのサービス業の人たちは皆さんそこでこうもう盛り返そうという気持ちがすごく強かったはずなんです。
そうなんですか。
はい。でもうちょっとお気楽に考えてた部分がたくさんありすぎたんで、うん、逆に落胆する部分の方が大きかったと思うんですよ、
う
ん、でここまでみんなまた聞きまた聞きでなってる話なんで、現実問題がどうなのかっていうのがあまり分かってなかったんで、
うん、船の話だけでなんか終わりそうだったもんな。
そうですね。
ダイヤモンドプリンセスの、
うん、なんか外国のね、
もうあれが一番の例ですよね。皆さんあれも人ごとのように考えてて、
そう
テレビで見るだけの話であって、実際現実化してきた時に、じゃあこれどういう対応するんだろうってなった時に、もうそれでも4月が始まった、3月が終わって4月に始まってしまったんで、もうどうすることもできないです。対応が全部
コテコテ、
もう回ってしまってるんで、
まさしく巻き込まれたんですね、それじゃ。
はい。だから現実味の方が後から来ててもどうすることもできないですよね。で4月の9日に10日あたりで祭りが出ましたよね、うん、もうその頃にはこれからどうなっちゃうのかっていう、うん、一般的にでも休業ですよね、
うん、はい、自分のところの休業ってね、いつ頃からやった？
4月 の中旬ぐらいからそういう形にはとって、まあ従業員も出せませんから、うん、まあ安全もありますけど、お客さんの予約がキャンセルが多かったんで、特に団体さんのキャンセルが多かったんで、
まあ、書き入れ時の時期でしたもんね、本当はね。
そうですね。
送別会でね。
はい。
で、いつ頃まで、5月中旬ぐらいまで休んでた？
これ、実際の県の要請が、飲食業は6日までだったんで、うん、5月の、連休明けの6日までで、7日からはもう、保証しませんよっていう。うんうん、夜の町関連は、その後も、うん、休業要請が出てたんで、あと保証もしてくれてたんで、サービス業は6日までしかやらないんで、あとはそこで個人たちがやるのかやらないのかっていう判断だったんですよね、
うんうんうん、今話があちこちしちゃって申し訳ないんだけど、
はい、
保証って話が出たんだけどね。
そうですね、
まあ、県の保証、国の保証、市の保証みたいなのが
言
ったってやんね。
ありましたね。
でそこはその辺はどういうふうな感じを持った、あるいはもうこうやって過ぎてみて、
はい、
保証終わったじゃんね、もう。
そうですね。
で保証が終わった段階で 自分が受けた感じというか助かった、なんだよ、まあどっちでも、はい、その自分の感じ、
はい、僕が一番あの感じたのは、あの休業要請をして、そこでセットで保証をしてくれて、県の保証がやっぱ一番多かったですね。県と市との保証が、
県と市、県と市両方
両方出したんで、それを一括して、うん、サービス業であの50万円っていうのがもらえる。
それは県からと市からと両方一緒に、は
い、そうです、そうです、
うん、本当
両方はもらえないんですけど、その一つのどちらかでっていう話だったんで、最大で50万円っていうことがあったんで、一番それがまあ助かりましたよね。これももらえるってものなんで。
あれ法人と違うんじゃねえの？
あのそれは持続化給付金の。
あ、違うんだ、その種類が。
国の保証なんで。
休業保証っていうのがあって、はい、お休みをしてもらうけど、そのための保証は出しますよっていう制度でした。
はい、
で、持続化給付金は、そのお店が、前年度と比べてどのくらい
売上が
落ちているかってことに対する継続するための保証を出すと。
そうか、
またその手続きが面倒くさくて
って言ってましたね、
はい、また入金するのもかなりの2ヶ月以上はかかってる後でですね、
2ヶ月後、そう、遅れるのが辛いって皆さんおっしゃってましたよ ね、 すぐ欲しいのに。
そうですね。
あと今話戻るけど、その要は県、はい、あるいは市っていうやつの50万円っていうのはすぐ出た、
はい、これはね早かった方だと思います。
あ、でやっぱそれは一時50万円でも入ってくると違う、助かる、
全然違いますね。一番困るのはやっぱり家賃と人件費なんで、それをまず払わないといけないんで、まあ、そこでそのまとまったお金が入るってことが決まっていると、そこは計算が一応立つんで、まあ、ずっと払わないってわけにはいかないんで、
俺素朴な疑問なんだけどね、
はい、
通常まあ商売やってると必ず余剰金、つまり儲けがなきゃやってられないわけだから、まあ昔の人たちはね、そんなの蓄積していくのは当たり前だと、昔の感覚は。だから家賃が払えねえとか、そんなことでやっていけねえっていうのは、最初から商売に対する心構えがねえっていうような意見をねおっしゃってたんだけど、俺も正直言うとそう思ってたんだけど、そのやっぱりそうはいかないんだ今は、簡単には、はい。
僕からしてみると、簡単なこと言うと、今あるあの業種飲食店とかは昔と比べて数がかなり多くなってるんで、
あ、お客が分散しちゃってるから、
そう、静岡
のその上がりも少ないってわけ、
上がりもだから、静岡で昔だったらこう飲食水商売やってもそうですけど、5店が建ったとか、
は
あ、だったよね。
皆さん、
そうなんだ。
そう、だからやった。
居酒屋で5店経っちゃったよ、昔は。俺は20代だから50年ぐらい前。
その人たちはこう、昔はレジにこうお金入れて、そのレジがお金閉まらなかったぐらいの。
あったよね。
はい。それぐらいの時代だったんで、もう蓄積も貯蓄も、それは当然の話で、今はそこまでの上がり目が
薄利で分散してるで、
はいは
い、利が薄くて、はい、それもなんでかっていうと分散しちゃってるっていうことで、はい、もう一個は得意な値段は取れなくなってきてるっちゅうわけだな。
そうです、明確になってるんで。
そうか、まず数が増えてるってことだね。
そうです、
でも正直言うとこう、そんな生活費とか何かの危険に対しての保険としての貯金っていう、はい、自分のタンス貯金でも何でも、はい、お金を残していくなんていうことは今正直普通の商売やってる無理ってこと。
そうですね。
あ、無理、
はい、ずっと運転資金ってことですね。
そうですね。
じゃあ自転車操業ってその言葉なんだ。
まああまりいい言葉じゃないんですけどね。
いい言葉じゃねえし、
まあ、本来だったら夏、これから夏休みも多くなって、若い人たちがワンワンお祭りも含めてイベントもあって街の中にまた出てくる時期ではありますもんね。
そうするとやっぱり飲み食いがあるんで、そのイベントが全て終わってシャットアウトで、その後また飲もうっていうのもないですし、
うん、あれこれ正直大変だよね。夏祭りとかなんとかってさ、人が集まるところがほとんどやらないでしょ。だからもうちょっと難しい話になっちゃうけど、経営だとか営業だとかっていう形がどんどん変わってっちゃうよね。
そうですね、
これから
だからよく話してるのが、新しい形の今度サービス業がにしていかないと、今の時代に合わせる、今までと一緒のやり方では多分無理ではないでしょうか。
本当はね、人ってのは集まって和気あいあいとそのさ、 肩が触れ合って袖触れ合ってね、お互いの親密感を持っていくっていうところにその集まることの意味があったわけでしょ、はい、でこれコロナっていうやつでみんななんだかフェイスシールドをしながら飲み食いしたりさ、わけのわかんないこと、あんなことしてまで行くかなって思うんだけど、でもそれが当たり前になっちゃうのかね。
それに少しずつこう変化はしていくとは思うんですよ。急には変わらないんですけど、やっぱ受け入れられない人たちもいるんで。
そうだな。今さ、具体的にさ、自分のところの三代目清左衛門ってやつはさ、頑張ってきたじゃんね、はい、どういうふうに頑張ってきたかって、次週もう一回、ね、2週に分けて、はい、もう一回、はい、お願いします。
はい。よろしくお願いします。
今日はありがとう。
はい、ありがとうございました。
静岡市葵区呉服町のスクランブル交差点にお店を構えています三代目清左衛門の七海圭吾さんにお越しいただいて一緒にお話を進めました。また次回もお楽しみに。